ボイスレメディー、心と体にちょこっといい話。元看護師ホメオパス井上真由美です。今日はちょっとね、面白い、ネタで語ってみたいと思います。これね、年間ショート講座というのを私オンラインでやっていった去年の最終回の時にね、講座でお話しした内容の一部なんですけど、結構これ人気があって、それで話してみたいと思います。それは何かっていうと、好きと恋と愛について、このね3つの言葉、なんか同じようでどう違うんだろう、なんとなく使い分けてますね。でもどう違うのかって、考えてみたことありますか？でこれね、いろんな考え方あって、全然、正解なんかないのかなと思うんですけど、脳と体の仕組みをちょっと借りながらね、この3つを、私流に紐解いていきたいと思います。まず好き、ね、好きという感情にはね、実はね、ドーパミンという、ホルモン、脳内物質ですね、これがね深く関わっているんです。ドーパミンってね、報酬系とかね言われる、なんかモチベーションホルモンね、やった、嬉しい、よし、また頑張るぞみたいなね、だってこれが欲しいんだもんみたいな、そういう気持ちのエンジンの、ホルモンなんですよね。これね、例えば、このアイス好き、ね、やった、私の好きなアイス買ってきてもらったとか、好きな音楽が流れてきた時とかね、好きな景色に出会った時に、なんかじわっとこう嬉しい気持ちが広がりますよね。だからまたあのアイスが食べたいとか、やっぱりこの人のライブ行きたいよなとか、またあの場所に休みの日に行ってみたいなっていうモチベーションね、これがドーパミンというホルモンの仕業になるわけですね。このモチベーション、これをやったら好きなあれが出る、できるね、この小さなご褒美、報酬系ですね、これが日常を前に進める力になるんですよ、ね、好きなものがあると暮らしになんか彩りというかリズムが生まれて、毎日が楽しくなりますよね。だから好きなものは大切にしたらいいと思う。で、できれば減っていく一方より増えた方がいい。食べ物でも音楽でも景色でもね、好きを感じる感受性を、ね、やっぱり、子供の時はもちろん、大人になってもまだまだ、丁寧に育てていきたいですよね。これって私たちの人生のクオリティオブライフにとって、実はとっても大事なことじゃないかと思うんです。そして恋、イエーイなんてね私はですね、もう恋なんてね、もうちょっと、随分過去の話になりますけれどもね、恋のドキドキっていう、これにはね、今度はノルアドレナリンというホルモンが関わっているんですよ。好きの時と、使っているホルモンがチェンジしますね。ノルアドレナリン、興奮、緊張、胸がギューッとなるあの感覚です。胸が踊るような、でも胸が痛むような、あの、もう一体どっちなんみたいなねあの感じですよ。でね、恋ってさ、エネルギー結構いりますよね。だってもうドキドキドキドキしてるわけですから。でしかもこのドキドキし続けたい。でもね、このドキドキを続けるためには、刺激という薪が必要なんですよ。薪がなくなったらね、この炎が、恋の炎はね、やっぱね、消えていってしまいます。これがね、やっぱりね、恋というものの性質なのかもしれないですね。で、この刺激って、刺激って何ってね、刺激って、こう初めて手が 触れた時のあの感じとか、返信が来るまでのそわそわしたね、あの LINE にね、返信が来ないかなみたいな、で、交わした言葉、ふとした、相手からもらった言葉がずっと頭から離れないで、結局、夜通し寝れなかったとかね、もうこの初めて行く場所の初めて見る表情の、初めて知るその人の癖の、もうまだこの人のことを知りたいと思うだけで、こう胸がもうキュンキュンザワザワするあの感じ覚えてますか？ね、そしてね、この恋をしている人ってさ、なんか周りにバレちゃうんですよね。本人は隠してるつもりでもね、バレちゃうんですよ。あれね、やっぱね、結局実は体の中で、ノルアドレナリンがほら血行を良くして、そのことで顔色がパッと明るくなるんですよね。もちろん好きでもありますからね、ドーパミンも上がってきますね。なんとなくこうおしゃれに気を使うようになったり、目がキラキラ輝いてよく笑う、なんとなくいつもニヤついてる感じね、姿勢まで変わって背筋がね、こうスッと伸びてる感じね、でなんかこう勝手に痩せちゃうようなね、恋というのはどんな美容法よりも効果的めかもしれないですね。でもこのね、時間がちょっと経ったりとかするとね、この初めてのときめき的なものがね、こう少しずつ減ってくるんですよね。これがね、恋の炎が揺らぎ始める、まあ、慣れちゃってくるというか、この薪がね足りなくなってくる瞬間がね来ちゃうかな。でもね、だからこそ恋ってね、いいよね。燃えている間の輝きっていうのはね、期間限定かもしれないけれどもですよ、あの胸が痛くて恋しくて切なくてね、あのドキドキね、キュンキュン、そわそわね、時にイライラね、あんな感じ、もううまく、結局結果がね、うまく、いくかいかないかは関係なく、恋をしたっていう、これはね、もう人生の宝物になるんじゃないんですかね。ね、恋がうまくいかなくってものすごく辛い気持ちになる時もあるかもしれないけど、時間がきっと解決して、その経験がね、もう生きていく上での素敵な栄養になっていくから、みんな恋をしようね、何歳になってもね。そう、ちなみに私は今うちにいる猫のコテツに恋をしてるかもしれませんが、もうこれはちょっと今はもう恋ではなくって、違うステージに行ってるかもしれないですけどね。ただね、今の時代恋をするのってちょっとね、面倒とかこう怖くなってる人が増えているような気もしています。失敗恐怖ですね。傷つくほどならやめとこうみたいなね。だからなんかリスクのない相手というかね、を選びたくなるから、なんか画面の中の世界とかバーチャルの環境でね、気楽なつながりを求めてね、なんかね、最近ではね、 AI と結婚式を挙げたとかっていうね、本当かな、なんかそんな話も私は聞いたことがあります。リアルなつながりの中でね、傷つくことって、まあ怖いかもね、ということもあるかもしれないけれどもね、でもその痛みって生きてるってことですよね。ドキドキしたり、キュンとしたり、傷ついたり、グサグサしたり、それは全部ね、生きてた、生きてる、私はここにいるっていうことね。そう、痛みというのはね、あったとしてもその先にね、きっとね、まあ絶対ね、何かが待ってるわけですよ、ね、なのでドキドキをちゃんと感じてみよう。その小さな勇気が積み重なっていくと、なんか素敵な景色が開けていくんじゃないかなと思います。そして愛ですね。愛に深く関わっているのは、今度はオキシトシン、やっぱりホルモンですけど ね、ドーパミン、ノルアドレナリン、でも愛はオキシトシンなんですよ。オキシトシンはね、まあ、愛情ホルモンとか絆ホルモンとかとも呼ばれていますよね。安心感、温かさとか、まあ、穏やかなつながり、信頼感、ね、この恋のドキドキとはちょっと違う、もう少しこう静かで、ずっとそこにあるような感覚というかね、愛のある関係でね、まあ、例えば大事な人の前でちょっとかっこ悪い自分が出てしまっても、なんか恥ずかしくないというか、恥ずかしくても、安心できている一方ではね、失敗を話したら笑って聞いてくれた、ね、何も喋らなくても隣にいるだけでなんか落ち着く、そういう経験ありますよね。ね、実は逆にね、不安とか緊張でドキドキドキドキしている、そんな時に愛を感じる存在がそばにいるだけでね、体の緊張がスッとほぐれたり、ね、オキシトシンってね、実際にストレスホルモンであるコルチゾールの働きを抑えることが、知られていますね。だから文字通り体が安心するわけです。心だけじゃなくって体も一緒に、あ、大丈夫だってなる、そんな感覚、ね、を交わし合える人、思い当たる人いるんじゃないかなと思うんです。緊張した日の帰り道に、その人に会ったらなんかほっとした、泣きたいのを我慢していたのに、その人の顔を見たらなんかもうやたら急に涙がもうね、溢れて止まんなくなった、ね、怖かった思いをしても隣にいてくれるだけでなんとかなるような気がした、これって愛です ね、 ね、だから愛のある関係というのは緊張じゃなくて、駆け引きじゃなくて安心なんです。刺激じゃなくて心地よさ、そして嵐の日も静かな日もなんかそこにいてくれているという温かい感じ。そしてね、愛にはもう一つ大切な土台があります。それは自分自身を愛しているってことですね。自分に対する心地よさ、信頼、そして許し、ね、完璧じゃなくていい、うまくできない日があっていい、弱いところを見せてしまってもそれでも自分のままいていい、そう思えること、ね、人を愛するって実は自分の中にちゃんとそのエネルギーというか、そして余白がないとね、やっぱできないかな。自分を責め続けていてね、いるとね、人の優しさを受け取れる場所がなくなっちゃう、ね、逆に自分を、認めたり少し許せたりとかすると、その分人の温かさがちゃんと届くようになるんですよね。だから自分を愛することっていうのはわがままとか甘やかしてることじゃなくて、それが誰かを愛する力の一番深いところにある根っこだと私は思っています。だからね、私たち誰かとのリアルなやり取りを大事にしていきましょうね。なんかね、この私のね、お仕事なんかもね、やっぱオンラインという方法もあるかないかといえばある。でもやっぱね、リアルっていいですね。そう、そんな中でね、好きとか恋とかね、丁寧に生きていたら愛が後からついてくる。愛というのは目指すものじゃなくて、躍起になってね、目指すものじゃなくって、気づいたらそこにある、いてくれてありがとうというものなんじゃないかなと思います。ということで今日はちょっと長くなっちゃった、ね、最後まで聞いてくださってありがとうございます。また次のボイスレメディーでお会いしましょう。